マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリーの時間になりました。今日も大変興味深いお話が伺えそうです。 G、 今日の方を例えるならば、
例えばですね、一山越すと次の山に行くせっかちなジャーナリズムというかな、そんな感じの物事をもっともっと早めに知ってですね、前へ進む方ですね。
すごい、はい、前向きな方なんですね、
はい、
はい、ということで、もう皆様もお持ちでしょう、本当に役に立つフリーマガジンですね、ハワイに住むなどを出版しているユニバリュークリエーションズの副社長でいらっしゃいます石田健二さんです。石田さん、ようこそ。
ようこそ、
よろしくお願いします。
石田さんはね、もうあちこち飛び回っていますので、お顔ご存知の方も多いかと思いますが、簡単にプロフィールご紹介しますと、ご出身は大阪です。1976年生まれ、まだまだお若い副社長です。和歌山大学の経済学部をご卒業なさって、新卒で大手商社、インテリア関連商品の大手商社に入社なさいました。素晴らしい営業成績を収めながら、なんと丸3年でお辞めになりましたそしてこちらももう日本を代表する企業、現在のリクルートエージェント、リクルートキャリアに転職しました。あっという間にマネージャーになりまして、そのマネージャーとして2年目でなんと全国1位のグループを作るなど、本当に華々しい会社人生と思いきや、またまた33歳でこのリクルートをお辞めになってこの辺ですね、 G が言うのはね、せっかちさんというのは
一山越すんだから
ね。そうですね、うん、たくさん山もすでにこの若さで越えちゃった石田さんですが、うん、2009年ハワイにいらっしゃいました。まだ33歳だったんですね。そして翌年ハワイに住む、このフリーマガジンを立ち上げ、現在幅広い分野でご活躍です。年俸学園の理事を務められ、現在では日本クラブの理事でもいらっしゃいます。すごいですね G、 なんかこの、ね、年知らないで内容だけ聞くともっとご年配の方だと。
そうそう、僕ねびっくりしたのは1976年生まれって僕1972年にアメリカに来たので、なんか俺が大学出て会社で一生懸命頑張ってアメリカにさあ行くぞって言った時に生まれたのかなと思ってね、時代の差を感じますね。43歳、いいなあ。で、大阪のどこでしたっけ、生まれは。
大阪生まれはですね、堺というとこですね、包丁とか千の利休とか、そういう
やっぱりビジネスとか、はい、そういうその環境的に多かったと思うんですかね。
まあそうですね、商売人のお子さんっていうのは比較的多かったかもしれないですね、周りには。うちは違いましたけど。
ご両親はどう、何やったんですか。
うちはですね、エンジニアを、まあ、父親はやってまして、
エンジニア、
はい、
物を作る、
物を作るといいましても、まあ、匂いを作るといいますか、うん、香水を調合したりとか、
あ、じゃあ科学者、ケミカル、
そうですね、ケミカルの方ですね。
ご兄弟は何人だ。
は、上に一人兄がおります。
お兄さん今日本で、
今はですね、はい、某広告代理店 の、 役員をやっておりますね。
お、
はい、まあただ、
ね、広告一家かな。じゃあ
まあでも転職を8回ぐらいしてるんで何とも言えないですけど、はい、
じゃあ転職グループ
だよ面白い
それは何、お父さんに、お母さんに、どっち。
いや誰にも似てないんじゃないですかね、両方とも割とそんなタイプではないんですけど、一つのことを続けましょうというタイプなんですけどね。
うん、大阪の生まれの方とか、まあ、和歌山行った人っていうのはそういう人多いのかもしれないよね、うん、そうでもないか学生時代はどんな学生だったんですか。
学生時代はですね、もうバスケットを、まあ、ずっと、中高大とやってまして、まあ、勉強はあんまりやってなくて、学校には行かない、学校には行ってたんですけど、まあ、授業には行かずクラブに毎日行ってたっていう、もうダメ学生ですよね。
いやーね、当時はあんまり盛んじゃないけど、バスケット部でしょ。
そうですね、
とってあれ結構タフなんだよね。
そうですね、
1日何時間ぐらい。
時間はでも大学になるとどこもそうですけども、割と効率的な練習をするので、まあ、3時間ぐらいじゃないですかね。
その程度でいいの。
はい、
あ、
G の頃と違うんですよ、
ね、全然違う、
根性でやるんじゃなくて科学的に
これ根性だそう、あ、そんな時代ではない
そうですね、はい、
今の八村だっけ、今なんかあれだけすごい活躍して、
ね、そうですね、
これだけ人気でアメリカはあってね、給料別に言うとバスケットボールの選手が一番かもう野球なんかよりも上のね、
はい、
給料取ってるんですからね、そういう人気だったんなんですけども、今はちょっとその当時はやっぱり
そうですね、うん、高校時代までは割と花形のスポーツで割とモテたりもするんですけど、大学入ると急にマイナースポーツになってあまり目を向けられないというですね
そうなんだ、
はい、
じゃあ高校時代モテモテ、
いやいや
結構モテモテしたんだろうね、どうしよう、
はい、ありがとうございます、受け止めます
それですごいね、3月あれだっけ、すごいインテリア
商社、
はい、これはどうして選んだんですか。
これはですね、まあ、一部上場企業なんですけども、まあ、創業オーナーといいますか、社長がまあゼロから作り上げて、まあここまで一部上場まで持っていったという会社なんですけども、まあその社長のまあカリスマ性がすごくてですね、もともとこの業界を志向していたわけではなかったんですけども、まあこの方と一緒にちょっと働いて勉強したいなっていうのが一番の動機でした。
創業者の人柄に惚れて入った。
はい、そうですね。
ということは転機ではなかった、自分の第一番の転機ではなかったかな。
まあ、振り返ると転機の一つなのかもしれないですけども、うん、はい、
大きな意味ではなかった。
そうですね、
少し右に回った程度っていうんですかね、はいはい、それは名古屋でしたっけ、本社。
そうですね、名古屋本社なので、私は関西出身で関西の大学ですから、当然関西支社になると思ってたらいきなり縁もゆかりもない名古屋に
本社なの、
はい、
それで入社3日目で辞めたいと思った。
そうなんです、はい、辞めたいと決意をしましたね。
その3日で決意しちゃったの。やめちょっと早すぎるじゃないですか。
せっかちにも程がある、
ね、何が大きな原因だったの。
まあ話せばもう2時間ぐらい話しちゃうんですけども。
2時間でもい
い。まあ結論から言うと、やっぱりイメージしていた、社長が、話をしているような会社とはちょっと違ったなというのが一番ですね。
うん、ギャップがあった。
はい、そうですね。
ということは何、すごい縦系列、
まあ、縦系列、社長絶対みたいなものもありましたし、
社長の批判は絶対許されない。
そうですね、
あ、それはあなた絶対嫌だな。
うん、タイプ的になかなか合わないというのあったかもしれないですね。
で3日で退職を決意して4日で辞めた
って思ってたんですけど、さすがにそれはまあ、自分のプライドが許せませんでして、まあ、辞めるときには引き止められるような立場になって辞めたいなというので、まあ、そこまではちょっと頑張ってみようと。
あ、それで素晴らしい営業成績を残したんだ。辞められて惜しいと思われたいと
になったの、ね、
そうですね。ただ逆に最初はそれモチベーションでやってましたけども、うん、途中から仕事が面白くなってきて
逆に辞めたくなった。
まあそれはちょっと別ですけど。でもすごい仕事は面白かったですね。
それなのに辞めちゃうって ね、
給料はどれくらいだったの、その頃は。
その頃はまあでも新卒の割にはそんな悪くなかったんじゃないでしょうか。ここの会社がよく働く会社でして、
うん、
今ならもう完全にアウトじゃないかなっていうぐらいなんですけども。
あ、本当残業多い。
まあその分の手当がついてるという感じですね。
そこで大体、ずっと行けばよかったんですけども、やっぱり3日で辞めた決意をやっぱりそのまま持ちながら行って、じゃあその次どういうところに行きたいなというふうな希望があったんですかね。
そうですね、まあ、一つは前職がかなりトップダウンが強かったので、まあ割とボトムアップが、社風として根付いているようなところにまあ行きたいなというのがまああって、でリクルートっていうのはいろんな事業をやってるんですけども、まあ、人材紹介といいまして、職業を斡旋する事業の会社もあるんですね。でそこに門を叩いて相談に行ったのがもともときっかけですね。
あ、お仕事探しに行った会社にお勤めになった。
そうなんです。
未来取りが未来になった。
いや本当におっしゃる通りで、まさかそういうことが起きるとはというのはもう1ミリも思ってなかったんですけど、
そんないい人材だ ったというふうに見せたわけ、それとも正直に全部言ったわけ。
いや、もう転職の相談ですので、うん、そのね、何かあのちょっとこう背筋を伸ばして言ってもしょうがないので、うん、まあ、ありと あらゆるありとままに話したって感じなんですけども。
でそういう意味でやっぱり成績を上げていったからよかったんでしょうね。3日で辞めていただいてもって4日で辞めてたら、ああ、この人はどんどん変わる人だからってこの程度の会社は紹介しようと言われたかもしれないね。
そうですね、あの逆に入ってあの採用する立場になると分かりますね。
うん、でじゃあそうすると名古屋勤務
と思ってたんですけどもなぜか東京の本社になりましてですね。
その採用者はそのどこにあなたのどこに惚れたんですかね。
どこに惚れたんでしょうね。いや、後々言われたのは、あの入ってからですよ、あの役員に言われたのは、あの石田一応言っとくけどこれ履歴書 あの年月日間違ってるからねって言われましたけど
年月日が間違ってる、は
い、卒業年が間違ってたみたいなでもそれでもよかったんだみたいな、あそんな会社なんだっていう印象でしたね。
でその時にやりたいなということをおっしゃったんですか。そう、まあ、あのどんどん、まあ、いろんな業種職種があるでしょうけど、はい、こんなところをやりたい。
いや、もう最初に業界はどこになるかわからないからというのは言われてましたんで、まあ、それはあの分かりましたという感じだったと思いますけど。
そのいわゆる、まあ、採用してくれた上司とは今でも付き合いあります？
そうなんです。あのその当時採用一番最初にあのなんですかね、あのこうお眼鏡をかけていただいた名古屋の、まあ、支店長がいるんですけども、まあ、もう東京にいてからはその方も違う会社に移られて、あのほとんど会う機会がなかったんですけども、本当に私がハワイに来てからですね、あのたまたま、何人かで遊びに来られて、まあ、再会をしたと。
意外とそういう意味ではね、ハワイはあの
人をつなぎますよ ね,
すよね、うん、そういうところは本当に皆さんご存じないかもしれないけど、我々も本当にハワイにいるからによって日本にいたら全然会えないと思う人がこちらで会うというチャンスがあります
よ、ね、そうですね。むしろ日本で会うより会ってるんじゃないかみたいな人もいますもん ね,
それはやっぱりハワイにいいとこだか
もしれない、ね、本
当。その人は今何やってらっしゃるんですか。
今はですね、あのリクルートとトヨタがですね合弁会社をしてまして、トヨタのまあ改善プラットフォームを各あのメーカーさんにあのコンサルティングするという会社にいらっしゃいますね。
コンサルティング、うん、やっぱりね、じゃその方に拾われてというか入っちゃって、じゃあそのリクルートで今思われたボトムアップの会社でした。
はい、
あの創業者のね江添さんでしたっけ、
はい、
まあ、やっぱり結構皆さんの意見を言ったり、自分で自分をね仕事をクリエイティブしてやりなさいみたいな、そういう意味ではね自由だったかもしれない
ですね。そうですね、逆にあのなんていうんですかね、上司からもお前はどうしたいんだっていうことが絶えず突きつけられると言いますか、あのやらされる業務っていうのはほぼなくてですね、
うん、
まあ、逆に自分から作っていかないとうまく回っていかないような風土組織っていうのはありますね。
あったの、そのリクルート時代に自分はこれだけはやったなみたいな、なんかあのもう誇れること一つなんかありますか。
そうですね、まあいくつかあれですけども、まあ一番は多分僕あの管理職人のマネージャーになって、まあありがたいことに、まあ、メンバーにも恵まれたというのもあるんですけども、まあ、全国どれぐらいあるんだと100以上の多分グループがあると思うんですけど、まあ、そこ の, あのこう売上トップに一つ取れたっていうのは、あのやりきれたかなというところの一つですね。
だけどそのねグループで全国1位になるというのは、うん、最初の商社を仕事量が多かったっておっしゃったけど相当リクルートでもお仕事なさったんじゃないですか。
そうですね、仕事はしましたけども、実は一番最初の会社の方が労働時間は長くてですね、
そうなんだ、
はい、多分リクルートなんか終わってからね、わやがやがやってるのも一つの仕事だったのかもしれない、
まあそれもありますね、
まあボトムアップの会社ってそんなもんだよね、やってて長くてもそんな長く感じないもん。
好きでやってる方の方が多いので、うん、まあ本当に12時ぐらいまでやってそこから飲みに行くみたいな、
じゃあ石田さんにぴったりな社風なのに なんでそれもやめたんですか。
いや本当にあのクリックルートっていうのは、うん、ほらiモードのね発見者のなんとかさんとかいろんな人が人材豊かなんだよね、やっぱそういうんだよ ね。それでずっと一応8年ぐらい経って、
はい、
あれですか、大体こうなんとなく一つ分かったようなところまで行ったんですかね。
そうですね、まあというよりも、まあ、実際のリクルート時代のお客様が、まあ、のほとんどがですねグローバルで仕事をされていたり、まあ、企業の大小業種はあまり関係なくですね、グローバルに展開されていて、でその当時はですね、まあ、リクルートも、まあ、今でこそグローバルカンパニーみたいになってますけども、まあ、今はその当時はまだまだドメスティックの日本国内だけの事業だったので、そこがまあ自分としてなんか自分のキャリアとして海外という選択肢があるんじゃないかなっていうふうに思ってましたね。
そこから
そういうことか、外に出たかった
んだ。なるほどね、うん、それがまずあったんだね、
うん、なんでハワイだったんですか。
そう、そこでがその第二の一番これはポイントでしょうね、うん、天気、なぜそれがハワイだったのか。
そうですね、もう結論としてはたまたまなのかもしれないんですけど今のですね会社はもう、創業がですね、2004年なんですけども、ちょうど、確か2007年ぐらいにですねリクルートの社員旅行で、まあ、10人弱ぐらいでハワイに来たんですけども、まあ、その当時、一緒に行ったメンバーが今の会社の、まあ、社長兼オーナーのですねと知り合いで、じゃあ一緒にご飯でも食べようかというので初めて、まあ今の会社のオーナーと会いで、まあ、いろんな仕事の話も含め、自分自身がこんなことを今後やりたいとかっていう話もしてる中で、まあ、じゃあうちでやりませんかっていう話になったっていうのが流れですね。
すごい。でもなんとなくね、うん、このやりませんかと言われても、その当時もう結婚されてました。
いや、独身
でした。独身で、それでやっぱり給料もどれだとかっていろんなこと考えるじゃないですか。
はい、
その時も何がこれがあったから私はハワイに来たんだということを挙げるとすれば、どんなことがあるんですかね。
そうですね、ハワイという場所自体にすごいこだわってたわけではなかったんですけども、まあ、ビジネスとしてやれる可能性が一つと、あと、まあ、うちの今の、オーナー兼社長との相性といいますか、うん、この人とだったらできるんじゃないかというのがありましたね。
そうですか。じゃあその相思相愛ってものまでいかないけど、その社長の方針にぴったしあったと。自分は
そうですね、
もうレキュルートを蹴ってもこっちがいいと思われたんですね。
そうですね、
これはやっぱりちょっと今の若い人でね、若い人ってやっぱり転機の時にね、いろいろ悩むられるんだし、はいはい、どうしていろんな悩みっていいとこと悪いとこあるんだけど、どこでどのポイントで決めたかって、何が重要なのかっていうところがなかなか分かんない人があるので、
はい、
まあちょっと後半にその話をねしていただければなと思います。
はい、 My Story Hosted by Hiroko and Hawaji。 今日の My Story は本当に役に立つフリーマガジンを提供してくださっています。ハワイに住む皆さんのお家にもあるのではないでしょうか。ユニバリュークリエーションの副社長石田健二さんです。
ちょっと今お仕事の話を5分ぐらいちょっと簡単にやっていただけますか。
はい、皆さんも先ほどのですねご案内の通りですね、私ども会社としては、4つのメディアをやっておりまして、1つはカウカウマガジンというですね月刊で出させていただいているフリーマガジンでクーポンが、メインになってます。でもう1つが、ハワイに住むという、こちらロングステージ暮らしの情報マガジンというものと、あとですね、まあ、年に1回出させていただいているハワイに住むの別冊でですね、ハワイ生活実用ガイドというですね、ものを出させていただいてます。でもう一つがですね、最後これは日本語ではなくて英語圏向けにですね英語のクーポン紙を、オアフズベストクーポンズというんですけども、まあ、それを発行させていただいておりまして、それぞれまあ紙メディアだけではなくてですね、ウェブメディアも含め、あと、リアルにですねセミナーを日本でやらせていただいたりとか、ハワイでやらせていただいたりとか、そういうことを、させていただいております。
全部無料ですか。
はい、基本的にはもうフリーで。
ってことは無料ってことはスポンサーさんでやってきて。
そうですね、広告をいただいているお客様の収益で全てビジネスをさせていただいてます。
まあ、いろんな情報誌がある中でも、はい、カウカウさんがハワイに住むがどこが一番訴えられたいポイントですか。
一番ですね、やっぱり情報量だと思います。
情報量が多いとやっぱりそれは、ね、うん、いろんな情報があればそこから選ぶのは、ね、皆さんですから。
そうですね、
多くあるはあるほどで、その情報量を多くするにはどうされるんですか。
やはり弊社はですね、まあ、出版社でありながら一番多い職種がですね、営業職なんですね。でやっぱり営業 の, スタッフが毎日のようにですね、いろんなお客様のところに足しげく通い、新しい情報があれば取ってきて、お客様の広告をいただいてっていう、まあ、そこが一番かなと思いますね。
だいたい営業のことは何人ぐらいでしたか。
今、各メディア合わせると15、6人いますね。
すごいですね、はい、オフィスはどこにあるんですか。
オフィスはワイキキのギャラリアタワーという DFS の入ってるビルですね。
どうですか。はい、分かりました。じゃあ元に戻って、その最後の先ほど その天気のところなんですけど、はい、その若い人たちに何を、その変わるときにはこれが重要なんだよ、これが、ね、あんまり考えすぎてもダメなんだよみたいなところはありますか。
そうですね、まあ、私もまだ若いと思ってるんでなんとも
これからまだ変わる
言えないんですけども、まあ、私自身ですね、まあ、これはリクルート出身の方は皆さん大事にされている言葉があるんですけど、自ら機会を作り出し、その機会によって自らを変えようっていう言葉がありまして、重要なのはまず自分がやりたいとか思うことをできる機会を自分で作ろうとするかと、
うん、
でそれによって自分を変えていく習慣をつけると、
うん、そうです。今回ですとご自分はグローバルなところに身を置きたいと思ってたと、はい、それはリクルートではその時できなかったと、
はい、
そこへ行くのにはじゃあハワイじゃなくてどこでもいいから外へ一旦出なきゃいけないという機会を作り、
自分から作ると、
でそこに飛び込んでいくという、はいはい、その飛び込むには例えばそのなんて言いますかね、給料も下がるだろうし環境も下がるだろうし、いろんなこうメリットデメリットってあるけど、それはそのあんまり比較する必要はないんですか。
そうですね、まあ、これは個人的な意見ですけども、あまり目先のことを考えても何でも人生先10年20年先どうなってたいかっていうことが全てだと思いますので、うん、まあ、直近が、ね、どうであれその先が実現できそうであれば飛び込んだ方がいいような気がしますけど、
直近っていうのは1年ぐらい
で、そうですね、
あんまり5年先10年先こうだって感じじゃなくて、直近が自分の生き方と大体方向が合ってればともかく若いうちはやってみるという
ふうな、ね、そうですね、はい、やってみないとわからないと思いますし、
それでダメならどうす、ダメなものと返す、引っ返すんですか。
ダメな時に考えればいいんじゃないでしょうか
ダメな時にそこで考えるか
そうだそうだ、
うん、なんかね、私感じてるのは今の若い人は僕何人もこうご相談を受けるんですけど、どうも考えを先にね、いろんなことが見えすぎるんですかね、いろんな情報がありすぎるじゃないですか、
ね、そうですね、
今のこのネット社会で、ね、
はい、
いろんなものがあるからいろんなものが見えちゃうんだけど、それができるとかできないとは別、
そうですね、これもまあリクルートで学びましたけど、やれるまでやりきると言いますか、そういう習慣みたいなのをこう学んだかなとは思いますね。
で決めたらそれをやりきると。
そうですね、
やりきったら次に行けるんだよと。だから、はい、皆さん若い方が 今やってるところに不平言うんじゃなくて、3日でやめようと思っても3年ぐらいはともかくやってみて完了したと思ったら次に行く、その時は簡単にその転機が来ますよっていう感じなんですよね。
そうですね、うん、まあ、弊社 の大事にしてることでもあるんですけど、その主体性であるべきと言いますか、
うん、
まあ、先ほどの言葉も、まあ、それ主体性の塊みたいな形なんですけど、
うん、
やっぱり今起きてることとかっていうのは全て自分が生み出してるもので、それ以外他ないと思うんですね。やっぱりそういう考え方をしてると、まあ、物事うまくいくんじゃないかなとは思いますけども。
そうですか。じゃあもう一つちょっと変えて、 お子さんと奥様の件は、お子さんは奥さんはどこで、
奥さんはこちらで、
はい、こちらに来られて、
はい、
お子さんは今、
今上の娘が6歳と、実は去年の10月に生まれたまだ0歳児が。
それは家事となんかいろいろ折り合いが大変ですか？
奥さんに全てを委ねております
ダメじゃないです
か。ダメじゃないのよ
いやちょうど実は今日結婚記念日なんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます、本当に。
じゃあこれから奥様と家族でね、じゃあ先ほど結婚記念日にこの番組できたっていいことだね。嬉しいね。
ありがとうございます、まあ、この夜はまたお客様とあるんでないんですけど
今後の生きがいなんですけど、これからのな、まあ、自分はこんな風にしたいっていうことを、まあ、仕事とそれから家庭とこう分けてみますと、どんな感じになってますか？
そうですね、まあ、仕事に関しましては、まあ、当然今の、やってる事業を伸ばしてっていうのもあるんですけども、まあ、もともとですね、こうビジネスをいろいろしたいという趣向もあり、まあ、いろんな人の、まあ、不満や不安、あと、まあ、不便みたいなのを解消できるようなものをもっともっとハワイでもやっていきたいなと思ってますね。あと、まあ、家族に関しては本当に、なんかあんまり家事育児をしてないのでちょっと申し訳ないんですけども、もう奥さんに感謝をしながらですね家族が幸せになれることを大事に考えたいなと思います。
奥さんの出会いはどうだったんですか？
奥さんの出会いは、ナンパです。
ナンパですハワイでってことは日本から来られた方、
まあ、こっちで働いてたんですけど、まあ、これ公共の場でね、こんな言ってしま
うと、ね、いいでしょここはね
大変なことになってすいません、なんか奥さんのクレームが来るかもしれないですけど、
大丈夫です
参考にさせてもらいましょう ね
結婚して何年ですか？
ちょうど9年にな
りますね。9年ですか、はい。じゃあお子さん2人だし、ね、なかなか今後いろいろ、それで今後例えばハワイに、まあ、そのいいところだからもっと住んでみたいなみたいな気持ちは今のところ終わりですか？
そうですね、特に、まあ、子供が生まれてからはやっぱり子育てにはすごいいい環境だなとも思いますし、うん、個人的にもいろいろこっちに来てから運動をいろいろやってたりとかして健康的にはなったかなと思いますね。
もともとスポーツマンですからね、うん、ないと。
そうですね、はい、
素敵なお話でした ね、
そうだね。
なんかせっかちさんが家庭を持ってちょっと変わってくれたかなという気もしますね。そうそうそう、
せっかちが少しせっかちぐらいに変わってきたのかね。
だけどいいお話聞きました、ね、いい自分でその機会を作らなきゃいけないんですね。
そのためには自分でやったことを少し、うん、全部一回、ね、うん、成功してやってみた後
やり遂げる、
やり遂げる、うん、これ重要かもしれないね。それがすぐ簡単に転機になって、それが転機になったとしても、うんうん、それが反省ではないと。やっぱり私は自分で決めて出たんだからということでしょうね、うん、はい、いい話を今日はありがとうございましたね。
ありがとうございました。今日のお客様はユニバリュークリエーションズの石田健二副社長をお迎えいたしました。石田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。